ます武田哲也です。
おはようございます水谷香奈です。
優しいんですよ皆さん。香奈がねちょっと私が咳込んでおりましたら風邪ですか。
大丈夫ですか。
はい大丈夫です。風邪ではございません。
はい、
ジジイだから飲み込む力がどんどん薄くなってまたあの気管に物を詰めやす、もうほんともろだな最近な。
そうですか。
もうありありと最近は自分のする咳のジジイ臭さっていうのを実感しております。
はい。
普通なんかねそんな感じですね。
お大事になさってください、
は
い、
さあ私この本読みまして引き返そうかなと思ったんだけど、もうちょっと読んでみようとか、やっぱこれ捨てよう、三枚おろしにはおろせないとかって格闘しつつ読み終えた。
タイトルが死に山ですけど、
死ぬの死に山って、
うん、あなんか、
まあ、デスマウンテンというか、
はい、
これ副題がねギョッとするんです。だから三枚おろし朝の番組に向かねえのかなと思いつつ読み進んだんですが、結局読み通しました。もう捨てられない、引き返せなかった。
小説ですか。
いやこれはノンフィクションです、
はい、
本当にあったことです。でかなそういうサイト開いたことないだろうけど、あの あるらしいね、ネットの中に。謎の多い事件で真相が分かっていないミステリー事件ー、
はい、
これを通称ミステリー遺産というそうで、さあ行きましょうかね。この死に山、副題はどういう副題かというと、世界一不気味な遭難事故、ディアトロフ峠事件の真相、川出処方高いんだ、ドニー・アイカーという人が書いてある、はい、とにかく奇怪な本で、よくぞ本になったもんだと感心するのと同時に、よくぞ訳されて日本語に訳されて書棚に並んだもんだと感動するような、もう本当に変わった本です、うん、これから進んでいくこの遭難事件、起こったのは1959年です、
はい、
冷戦下のソ連、ウラル山脈のホラチャフリ山の峠道で9人のソビエトの若きトレッカーが遭難死亡した事故です。で、今この話しております私がこの時10歳、小学校4年生、
はい、
かのウラジミール・プーチンでさえまだ2歳でした、
うん、
その1959年にソビエトですね、ロシアでありますな、そのウラル山脈の一角で真っ赤不思議な遭難が起こってるんですよ。
ほう。
そんな遠い昔の出来事をフロリダ生まれのドキュメンタリー作家ドニー・アイカー、この人が2010年、サイトでミステリー遺産として残っている遭難事故の事実を知りまして、もう一度そのディアトロフ峠まで一人で行ってみようっていう、わかります、
はい、
不思議な本だろそれだけで、
はい、
でこのドニーを刺激したのは何かというとですね、証拠品というか遺品は全部サイトの中に取ってあるの、
はい、
事故現場とか死体のありさま、残されたテントとか、これね1959年ソビエトで大問題になって軍隊まで出動して亡骸を探したり事故の真相を追っかけたりしてるんですよ。それでもわからないんです、
はい、
そしてこのドニー・アイカーっていう元気のいいヤンキー君が目つけたのが、遭難したその季節に現場に行った人が一人もいないんです。じゃあアメリカ人の俺が一丁行ってみるかと思ったところから、330ページにも及ぶ分厚い真相を探る死に山という本が生まれたと。死に山って気持ち悪いでしょ、
はい、
これがですね、そのウラル山脈の山岳民族の人たちの村があるらしいんですが、その人たちがその遭難事故の起こった山全体を昔から死に山って呼んでるんですよ。
何人もの人が亡くなってるんですか。
よく亡くなる場所だったらしいんだよね。それが記録としては残ってないんだけど、ソビエト内に住んでいる山岳民族の人たちはあそこは死に山だっていう、
うん、
でウラル山脈のこの遭難事故、
はい、
何がきっかけかと言いますとですね、
はい、
9人の遭難した死体が硫黄なんです。さあその現場の惨状から説明したいと思います。1959年2月の26日9人のウラル工科大学学生そして卒業生が3週間経ってもふるさとの町に帰ってこない、
はい、
これはいかんということで捜索隊が結成され彼らの後を追うんです。そして26日に野営したテントを発見、
うん、
ところが9人の姿はそのテントの中に一人もない。そして9人の足跡が降った雪に隠されながらも薄く残っている。9人はなんとテントを飛び出して谷へ向かって歩いていった足跡は発見された、
はい、
かなさんゾッとしますけどテントの中に9人の靴が全部並んでるんですよ。
やだ、
つまり彼らは靴下でテントを飛び出した、あるいはテントから拉致された。
お
外の気温はというとその日の記録が残ってるんですがマイナス30度な、マイナス30度の外へ向かって裸足同然になぜ9人の学生さんは飛び出したのか。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
もう香菜が朝から縁起悪い番組
シニヤマですからね。
シニヤマです、タイトルはね、
はい、
1959年2月にソビエトの9人の若きトレッカーがトレッキングに出かけた。3週間経っても帰ってこないということで騒ぎが広がり捜索隊が結成されて9人が建てたであろうテントがそのディアトロフ峠で見つかるんですよ。ところがもちろん姿はなくみんなが仰天したのは9人の靴が一列に並んでいた、
うん、
そしてテントがナイフで切られていたんです。
ほう、
それで警察が乗り出すんです、
はい、
ところが警察がテントを調べたら外からではなく内側からテントがナイフで切られているという。
ほう、
そんな不思議なことがという。だから、うん、テントの中で誰かが喧嘩でもして、
うん、
揉み合ううちにその表に出て取っ組み合いのような事件ではないかということになったわけですけども、二人の遺体がテントから1キロ半ですよ、
はい、
マイナス30度の外を靴下で歩いた二人の遺体が1キロ半ほどのヒマラヤ杉のそばから発見で、別方向、全くの別方向 1.2 キロメーターでさらに2体が見つかる。で月が変わりまして、1959年3月5日その2体から300メートルのところにさらに1人の遺体が発見。この見つかった遺体ごと葬儀が始まるんで、ありますけども、犯罪者がテントを切り裂き襲撃し9人が必死に逃げたものということで犯罪捜査官が取り組むわけですな、捜査に。残る4人を必死になって探すんであります。残った4人は生きている可能性があるかもしれないということで必死になって捜索が続くんです、残り4人を探すための、
はい、
ところがその1959年3月の17日、月が変わった17日、ホラチャフリ山の山の夜空に、なんかね、全部気持ち悪いんだけど、捜索隊が目撃するんですが、光球が飛ぶんですよ。
え？光球？
光の玉。
光の玉？
うん。この、捜索隊全員が、音もなく光球が飛ぶ、光の玉が飛ぶ様子を発見してるんです。光の玉が飛ぶっていうのは自然現象でカナさん時折あることなんだって。で、はい、それは原因分かってないのよ。もともとこのウラル山脈のこの辺りは隕石が飛びやすいっていう地理的条件を備えてるんですけども、
はい、
雷って上から落ちると思ってるだろ、
はい、
あれね、横に飛ぶこともあるのよ。
横に飛ぶ？
うん、横に飛ぶこともある。火の玉みたいに這うんだぜ。 横にサーッと飛ぶっていう光の球があるんだって。で、はい、この目撃例からその誰かに襲われたか身内で喧嘩したと、もう一つ宇宙からの何かっていうのもこの事故事件の裏側にあったのではないかと。で3月の17日から30日の間に最初に見つかった5人の遺体、その死因が低体温症凍死であったということが分かるわけです。死因は分かったんですが、なぜ凍死したのか、それが分からない。これがこのディアトロフ峠事件の最大の謎なんでありますな。なんでマイナス30度の吹雪の中、ほとんど素足で彼らテントの外に出たのか。この間に現場に残されたテントが調べられ、テントを切り裂いたのは刃物。前に言った通り、テントは外ではなく内から切り裂かれた。つまり襲われたのではなく、彼らは内から脱出するためにテントを切り裂いた、何かあったんですな。そして春めいてきました。5月の3日であります。積雪が緩みまして、アウスビア川というところがあるらしいんですが、残雪の中にズタズタに切り裂いた衣服が何枚もあったという。その衣服の周りにはヒマラヤ杉の小枝がいっぱい散らかっていた
と。何衣服はその彼らの衣服なんですか？
そうなんですよ、
マ
イナス30度の中で持ってたナイフで切り裂いたらしいんですよ。
自分で。
でその周りにはあの川岸にあるヒマラヤ杉の小枝が折られて散らばっているという。でこの痕跡を伝って川底を掘ると残りの4遺体が発見された。ところがね、かなさん、この遺体がね、ちょっとまた不思議なんですよ。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ディアトロフ峠事件、昨日までの話は9人全員の遺体が見つかって、春に見つかった4遺体に関してはもう腐敗で痛みが激しいために崩れやすく、その肉がボロボロなんで、漏れを防ぐために亜鉛の棺、金属のお棺の中に入れて搬送されたという、
はい、
で検視の結果、頭蓋骨骨折などの激しい損傷打撲の跡が3遺体にあった、これ相当真剣になったんでしょうね、当時のソ連でも。この9人の死に様とかパニックぶりが凄まじいんで、あの秘密裏のことらしいんですが、
はい、
この事件が起こったのがウラル山脈でしょ、
うん、
だからウラン鉱石が多いらしいのよ。それで国が原水爆作るために秘密の採掘場を持ってたっていう噂があるの、
はい、
だから夜空を走った光の玉も秘密兵器の実験をやってるんじゃないかとか、
うん、
UFO の基地みたいなのがあるという、そのいわゆる都市伝説みたいなのが あるわけよね、
はい、
それで、犯罪捜査官であったレイ・イバノフ氏は探っても探っても見つからないんです、その真相が。それでこの捜査官は他にもいろいろ事件があって忙しいんで、この事件を放棄せざるを得なかったんだけど、一部では国そのものがやめろって言ったっていう噂も立つんだけども、レフ・イバノフさんは事件の結論として未知の不可抗力による死っていう不思議な形容詞でこの事件をまとめたわけ、
うん、
何か我々では今見つかっていない何か別の力がこの9人をその死に追いやったんだっていうことでこの事件をまとめたわけですよ、
はい、
で一番ゾッとするのはですね、この9人の学生のうち2人が女学生なんです、
はい、
川底から見つかったリュドミラ ドゥビンナさん21歳、ニックネームデュダさんっていう人なんですが、この人の遺体に舌がなかった。
その舌は切られていたんですか。
まあ切られたような塩梅だったんでしょうね。不可抗力のわけのわからない何かパニックが9人を死に追いやった。操作をしてると夜空にしきりに光の玉が飛ぶという、この不気味さを全部合わせて、もうさまざまな憶測が飛ぶわけですよ。
はい、
まあ雪崩ね、天と地で雪崩がゴーッと襲ってきた気配があって、それに驚いて9人は飛び出したのではないか、それから脱獄囚が攻撃したんではないか、秘密兵器の開発を目撃したんで国家から殺されたんじゃないか、9人が何か特殊な薬物で狂乱したのではないか、
はい、
それから女性が2人いるんで女の子の取り合いを始めてしまったんじゃないかとか、
はい、
それから UFO に攻撃されたのではないかとか、全ての可能性を残しつつ、その日から50年、国はソ連からロシアに変わっても、この事件は諸説が入り乱れて、インターネットの時代、それは世界ミステリー遺産として残され、掲示してある、
うん、
どうですか。
どう考えても、
うん、
ほとんど裸足で、
うん、
吹雪の中、
うん、
1キロとかですか、
うん、
進めないと思うんですよね。
まあ、すさまじいパニックだったんだろうね。それで全員寒さで死ぬわけだから、まあ、とにかく異様な何か出来事を目撃したか出会ったか、
はい、
その事件から50年経ったと思ってください。2000年代です。皆さん、時は移りました、
はい、
一人のアメリカ人、ドニー・アイカー、写真が載っておりますけども、フロリダかなんかでサーフィンかなんかやってたのであります、うん、でインターネットの掲示板で世界ミステリー遺産のこのデアトロフ峠事件を知るわけです。で興味を持ち、コツコツコツコツとお金を貯めたり、インターネットに公表されている遭難事故の資料を読み込んで、ある日インスピレーションがひらめた。それはどんなインスピレーションかというと、諸説ある中で誰一人あの死に山の現場に遭難した季節、その日に雪、吹雪の中でその状況を体験した者がいない。アメリカ人らしいよね。50年前の遭難事件ですよ。よし、俺が調べてやるということで調査に向かうんです。
結構命がけの調査ですね。
たった一人で。
一人なんだ、
まあ、ロシアだからね。ところがね、かな、
はい、
行ってみたくもなるんですよね。この事件ってそんな風にできてるんだな、うん、死者9人でしょ、
はい、
実はね、かなさん10人だったんです。
え、何何何、
たった一人ディアトロフ峠に行く朝に腹痛で引き返した学生がいるのよ。
ほう、
かなさん、その人がまだ生きてるのよ。
はい、
こらドニー君行くわな。
はい、
彼を訪ねるところから、この作家ドニー・アイカーのディアトロフ峠を目指して事件を追うというノンフィクションに入るわけであります。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1959年、冷戦下のソビエト、ウラル山脈のホラチャフリ山、ディアトロフ峠で起こった9人の学生さんの遭難事故。非常に不思議な死に方。マイナス30度の吹雪の峠道、まあ、雪山の裾野で、全員がほとんど裸足で凍死していたという、うん、一体何があったんだということを50年後、ちょっとややこしいんですけども、一人のアメリカ人、サーファーズキーのドニー・アイカーがノンフィクションとして追うわけであります。そしてドニー・アイカーが残された遺品等と日記帳からずっと探っていくんですけども、9人の遭難者でありますが、実はディアトロフ峠へ向かうその朝に腹痛で引き返した青年が一人いたんだ。その青年こそがユーリ・ユーリングさんという方で、70代半ばで 生きてらっしゃった2000年の初めに、
はい、
それでドニーはとにかくこのユーリさんから遭難の1日前までの彼らを調べるべく、あるいは話を聞くべく、このユーリ・ユーディングさんに会いに行くわけであります、
はい、
で死ぬまでに真相が知りたいってユーリさんもおっしゃる。でそのユーリさんから9人の関係等々を聞くんでありますが、例えばリーダーはイーゴリーという方、23歳でロシアの青年らしく責任感の強いなかなかの美男子であります。それからユーリ・ドロシェンコという方、21歳、非常な熱血感でトレッキング途中クマに遭遇し、地質調査用のハンマーでクマと戦って追い払ったというエピソードを持つ青年、
はい、
それからユーリ・グリバシネンチェンコでいいのかな、この方ゲオルギー、グオルギーというニックネームらしいんですけども、この人はマンドリンの弾き手で人気者、
はい、
から女性の方はというとジナイダ・コルモゴロビージーナという方、この方22歳、共産党を愛した理想的なソ連の娘だった。それからデューダ、舌を亡くした娘さんです、はい、21歳だそうですよ、うん、でジーナの妹のような愛らしい存在だったという。でウラル工科大学で勉強してて、一人年長で38歳のアレキサンドル・サーシャ等々がいるんですが、このユーリさんから話を聞いてもね、不健全な青年一人もいないんですよ、
はい、
それをね言い切るんですよ、
はい、
彼らはクライ・スターリンの時代を批判するというような感性を持っていて、9人とも心からソ連邦を愛していた、本当に立派なソビエトの青年たちだった。そして遥かな高い夢を持っていた。その頃のソビエトの指導者はフルシチョクですね、
はい、
明るい時代の指導者だったみたいですね。フルシチョクってのはアメリカには若い大統領ケネディなんていたけども、
はい、
負けるもんか、俺たちには同じくらい素晴らしい指導者フルシチョクがいるからっていうような若者たちだったんだって。1950年代半ば、その後半でありますから、ロシアの若者は世界の雪解けに弾んでいた。彼らは体を鍛えるべくトレッキングをするというのはソ連時代の若者の趣味だったみたいですね。ワンダーフォーゲルというようなものが大評判になって、ワンダーフォーゲルですからやっぱりこうワンダーなんですよ、さすらうんですね。これ山岳登山じゃないんですよね。おじいさんは大変、お話はしなきゃいけないし、鼻水は出てくるし、くしゃみは出るし、さあ行きますよ、ミステリー。著者のドニー・アイカー君の旅が始まります。ロシア中央の、読みにくいな、これがスベルドロフスク州から州都のエカリンテブルグから汽車に乗り、州を横断して山の方に、ウラル山脈の方に行く。これだけでも何日かかってんだこれ、2日ぐらい汽車でかかるらしいんですよ、
はい、
そのウラル工科大学があった町からこのキャンプ地、トレッキングに選ばれた場所までね、
はい、
このドニー・アイカー君は彼らが残した日記を持ってるんで照らし合わせていくんですね、
はい、
彼らが町で残したエピソードは、セロフという町ではですね、小学生たちにボランティアで歌と童話の読み聞かせで楽しませたという。それからこのディアトロフに通じる現地の町でも、木材伐採班の人たちや現地に満士族っていう現地の方、現地人の方がいらっしゃるんですが、非常に仲良く全員でワンダーフォーゲルの旅を楽しんでたというわけでありますですね。そしてだんだんだんだんと例のディアトロフのあの峠に近づくという日程なんでありますが、それはまたこの続き、また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
いよいよ50年前のそのポイントに ノンフィクション作家ドニー・アイカーはつくわけであります。日記とか出来事時系列で追っていきますと、ディアトロフで遭難した9人のウラル工科大学の学生さんたちは1959年の2月1日に出発するんですけども、その前日にたった一人だけユーリ・ユーリンさんという方が腹痛、お腹が痛くなり、町に近い木材伐採所があるところでトラックがちょうど引き返すのがあるんで、それに乗せてもらうということで、このユーリさんは9人を見送るわけであります、
はい。
まあ不思議なもんですね、その9人が次の次の日には全員死亡してたわけでありますから。1959年2月1日、ホラチャフリ山の標高1079メートル地点に9人がテントを設営。その深夜、全員テントの外で死亡。作家であるドニー・アイカーは50年前のその日をたどりながら、この峠のルポを書き続けるわけであります。
はい。
ありとあらゆるとんでもないことが考えられたんですが、一つ当時からよく言われたのは、満士族という雪山に住んでいる原住民の人たちが物品を強奪するために襲撃したのではないかということで、この満士族の親方に会ったりするんですよ、
うん。
ところがものすごくのどかな原住民で、金品を奪うような山岳民族じゃないんですね、
うん。
しかも決定的な物的証拠ですけど、テントを切り裂いたのは外ではなく内からでありますからね。次に娘2人がいて、青年7人、深夜娘の取り合いかなんか起こったのではないか、死をかけての戦いにまで発展したのではない。ところがその直前に書いた日記をたどっても、ものすごく彼ら真面目で清潔な青年なんでありますね、
はい。
ドニーは調べるほどこの死んだ9人の若者が好きになるんでありますな、うん。ドニーは50年後、同じ旅程、旅の日程をたどりながら考えられる真相を一つずつ消していくんです。そして遭難する昼間まで撮った写真が残されてる、
うん。
その中にですね、専門家が疑問を抱いた一枚がある、
うん。
マンドリンが得意なゲオルギーのフィルムなんですが、真っ黒な闇に光の玉がいくつも鉱石跡を引いて飛んでるんです。黒い画面に火の玉が走ってるんです、
はい。
この一枚、軍事技術の秘密実態を彼らが目撃、その一枚を撮ったのではないかという、
はい。
で、秘密にしとくために彼らは死ぬというような目にあったのではないかと。これ私もこのところすごい興味深く読んだんですが、あれですね、引っ掛けでしたね。
え、
ドニーさん、これものすごくこれ徹底して調べるんですよ、この一枚を、
はい。
その写真が撮れるかどうかっていうので、自分で現地行ってやってみるんですね、
はい。
全く同じものが露出のミスでシャッターを押せば何枚も誰でも撮れるということで、ただのミスだったという。
自然現象ではなかった。
はい。
カメラ上のミス。
そうそうそう。そういうのがやたらこの手の事件が起きると重大視されるじゃないですか。
はい。
それはミスだったということだったんですよね。どうです？
何なんだろう。映画にしたいですよね。
そうなのよ。
なんでしないんでしょうかね、ハリウッド。
これね、よく似た設定のドラマに出演したことがあるんだ。
何ですか？
リバース。
あ、はい、はいはい、
似てるでしょ。
藤原竜也さんの、
はいはいはい、
お
ドラマですよね。
あれもすごくラスト行くまで気持ち悪い感じなんですよね、うん。
でも知ると意外と簡単だったでしょ。あの番組ちょっと申し訳ないです、やりながら思ったのは、めんどくさい。
なんで？
もうさ、誰にも喋らないでくださいばっかりでさ。
あ、そうか。
俺も特に警戒されてさ、必ず稽古とかリハが終わるために誰も喋らないでくださいって言われて、
あれも吹雪の中出てったりするんですよね。そうですよね。
だからこのディアトロフ事件によく似てるのよ。 そういうのもあったから、なおさらこの事件は読みながら、しょうもないところで落としたら許さないぞとかって思ったんですが、
はい、
かなさん、
はい、
この作家の推理ですけども、犯人は見つかります。
解決するんですか、
この作家の考え方によって、
はい、
この事件にスッと一本見えます。それが真相かどうかはわからないまでも、これがね皆さん、あっと驚きますよ。はっきり言いましょうか、リバースより面白いというわけでございまして、さあ年末忙しいけど聞くぞ、三枚おろし、50年前の遭難事件の真相を追います。ディアトロフ峠事件の真相、それは来週ということでございます。